日本画でも今の漆原さんの図版でもやってね、石膏デッサンってやってるじゃないですか。
はい。
で、今、芸大の油絵科ってもう石膏あんま出ないし、出るとしても、まあ、それ自己表現の手段だから、あまりこう、なんて言うんだろう。今、むしろ日本画の方が石膏デッサンとこう、嫌でも向き合わなきゃいけない場面ってすごく多いと思うん
そう
です。それ
です
でちょっ
ね。
とね、昔から現在までの日本画科の学生が描いた石膏デッサンっていくつか集めてきて、
なんか刺激的な。
これもね、20世紀前半の東京美術学校の間に描いた日本画科の学生が多分、こう、大学の中で実習として1回か2回描くぐらいしか石膏デッサン描く機会なかったと思うんだけど、まあ、一応昔から日本画科も、人たちも石膏デッサンは一応触れていたと。ただ入試で石膏デッサンが始まるのって、日本画は1965年ぐらいなんですよね。で、なぜ石膏デッサンがその頃日本画家が始めたのか、全く謎で
そう
だいぶ知らない。昔は確か花を描くとか、生物写生が、
なんか剥製とか、ね、なんかそういうのが出された、仏塔とかですか？
なんで1960年代に、しかも当時油絵科ではもう石膏デッサンやめろってかなり反対運動が激しかったですね。日本画が古代彫刻か。すごい不思議なんだけど、なぜか始まるの。で、当時、1970年ぐらいから予備校のパンフレットとか、日本画科の学生が書いた石膏デッサンみたいなのが登場し始めて、まあ、これが多分、予備校のパンフレットから遡れる一番古い石膏デッサン。鉛筆だと思うんだよね、この辺も。
これ70年代終わりの頃ですね。
1972年とか3年とか、
そんなんだ。
ビデオに載ってた頃。で、これがね、次がね、90年後前後。
おお、懐かしい感じ。
ちょっとタッチとかやっぱ今とだいぶ違うのかな。
そうですね。
なんせ広告からのスキャンだからあんまり綺麗じゃなくて、簡単な比較ってできないんだけど、まあ、油絵科に比べると、こう、随分こう、表現の変化はおとなしいというか、
どこですかね。
これどこだったかな。あ、これドバタのパンフレット。2001年と2002年から持ってきたパンフレットなんですよね。
ドバタっぽいですね。
こういった感じで、まあ、日本画も今でも石膏デッサンというのを行っていて、油絵科と比べてなぜ石膏を描くのかっていう、その課題そのものに対するアプローチ、その批判的なアプローチって日本画では僕は見えてこない。例えばこれ最新の石膏デッサン、これは湘南美術学院、湘南美って今すごいイケイケの予備校で、まあ、これ去年の卒業、合格者が描いた作品なんだけど、湘南美とかドバタの石膏デッサン、今の油絵科の学生ってこういう感じなんですよ。これ彫刻か。で、日本画やっぱりこんな感じなんですよね。
全く同じ図版僕持ってきてませんけど。
あ、そうね、これね。これとか。あ、そうなの？
そう、全く同じ図。
で、こういった石膏デッサン一つとっても石膏によって全く表現方法も違うし、石膏に対するアプローチの仕方って全然違うじゃない。で、この石膏デッサンの違いというのが、その学生の雰囲気に如実に反映されている。例えば、日本画専攻のクラス、大体こんな雰囲気。なんてうまく言葉で言えないんだけどね、同じ河合塾でも、大塾先生って芸大の油絵科の先生じゃない、まあ、随分教室の雰囲気が違うなって感じするんですよね。やっぱ日本画っていうのは、こう、ものを見て、それをこう、ビシッと描くことに関心のある人たちがどうしても進むんですか。
まあ、いろんなそのアプローチの仕方で入ってくる人はいると思うんですけど、まあ、僕なんかやっぱりそのスキルに憧れて入ってきたたちなんだけど、で、僕は予備校で、鎌研で、まあ、ね、受験生やって、講師としても鎌研で、その後立ち見に行って、あと最後審美に行ってって、まあ、3つ渡り歩いてて、で、基礎科でも教えてたんですけれども、まあ、基礎科なんかで見てると、その、まあ、いろいろその、科ごとの割り振り業務なんかもやると。で、その時に、
基礎科に入ってきた、
そうです。
新受験生を、君は油絵か、君は日本画か。
そうですね。まあ、2年生を1年間通して、最後3年生上がるにあたって、まあ、いろんな割り振りをしていくと。まあ、そこでまたいろんなね、科ごとの派閥争いなんかあって、その面倒くさいんですけど、まあ、そこで、積極的にその、科ごと行ける人も、適性があって行ける人もいれば、もうどこにも行けない子だったりとか、絵は好きなんだけど、でもやっぱちょっと油絵科の雰囲気無理みたいな、なんかそういう子たちを受け入れる 場所でもあったりするんですよね。そうなんです。だからちょっとね、ネガティブな理由で集まったりする子もいるんですよ。うん、だからその全体の傾向としては、もちろんそのスキルに憧れてるっていう人もいるし、まあ、ネガティブな要素、行き場がなくて日本が来る人もいるんで、うん、そういう意味ではね、割とやっぱ従順な人が集まりやすいんですよね。どっちかっつうと。うん。
なんかこう、テーマに対して批判的なアプローチとかさ、こうじゃないんだよね。
そうそう、そうじゃない、そうじゃないですよ。
で、あの、大学入ってもこうじゃないんですよ、
ね。そうじゃないですね。う
ん、で今映ってるのは、あの、中垣拓磨さんって、あの、僕が最近お気に入りのアーティストだから、はいはいはい、まあ、現代の油絵家で、
これ撮影。見ましたよ、
僕。そうそう、うん、彼の作品。
すごい。
だ油絵家の人って、まあ、大学入ったら絵描かない人多いし、はいはいはいはい、まあ、絵描くにしても、なんかアクションペインティングみたいな人もいるし、まあ、自分でこれをやりたいって、自分でアプローチを見つけて、それに対して取り組んでる感じなんですけど、はい、日本画って言うと、やっぱ大学も、あの、まあ、あの、うん、まあ、うんうん、この人たちが決して悪いという意味で今映してるわけじゃないんですけど、まあ、油絵家と日本画で随分雰囲気違うなという、その対象として写真を持ってきました。
はい。
そうですね。なんか、決定的になんか人種が違う気がして、なんかその辺の差が今見てきての石膏デッサンの図版とかにも露骨に現れてる。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、現れるし、まあ、それがその先天的なものなのか、後天的なものなのかっていうのは、またちょっと見解分かれるところではあるんですけど、うん、でも、おおむねその荒木さんのその印象っていうのは、正しいというか、まあ、まとえているんじゃないかなという感じはしますね。で、あとはやっぱり女の子はどうしても、まあ、でもそれ油も同じか、うん、女の子が多いっていうのは。
まあ、でもね、やっぱ日本画の方が、まあ、
極端
ですよね。極端に多い。
うん、
男女比の話しますか。
あ、そう、まあ、ここでそうですね。一回じゃちょっと。
やっといた方がいい
かな。そうですね。
あの、今回ね、漆原さんと、これはちょっとぜひとも映した方がいいだろうっていうデータがあって、だんだん石膏像から今脱線しつつあるんですけれども、うん、あの、我々、私も予備校で、代々木ゼミナールで講師やってました。芸術学の講師やってました。で、漆原さんは、立ち火、鎌剣、新美と3つの予備校で、日本画家の講師やってたわけですよね。はいはい、で、予備校で講師をやってると、まあ、受験産業のいろいろまずいデータとか、面白いデータがいろいろ見えてくるわけなんですよ。うん、今映してるのは、あの、芸大における、東京芸大の日本画専攻の入試の、学志願者と合格者数の割合で、左半分が男性、右半分が女性の比率になっています。で、これを見ると20世紀最初ぐらいまで合格者数は男性と女性大体同じくらいの割合なんですけど、志願者数は今漆原さんが言った通り女性の方が圧倒的に多いわけなんですよ。女性の方が受ける人ダントツで8割くらい女性なのに、合格者数が同じってことは男女で圧倒的に合格割合が倍率が変わってくるわけで、男はだいたい10倍から15倍、女性は40倍くらいと。
そうですね。うん、
どう判断した
らいいですか。その内情を見てると、やっぱりこれ絶対下駄履かせてるんですよ、男の方には。で、なんでかっていうと、その、もしこの倍率が正しいんだったら、その男の子っていうのはどの予備校でも圧倒的に上手くなきゃいけないはずなんですよ。うん、どの予備校でもトップは全員男とかだったら、まあ、そうかもしれないと。まあ、男は特性上日本画に向いてるんだろう、というふうに言えなくもないのかもしれないけど、そういうわけじゃないと。で、ここで、あの、教え子で男の子とかもいるんだけど、やっぱ男の子最初不器用なんですよ。もうとにかく不器用でなかなかうまくなんないんだよ、なんないんで、やっぱ女の子の方が、どんどんやっぱりうまくなってくると。まあ、で、総数もやっぱり女性の方が多いから、どうしてもなんか女性が上位を占めていく、そういう傾向があるのに、まあ、なぜかここでトントンになる、うん。で、やっぱそれはね、何らかのやっぱりその、手を入れないとならないっていうことだと思うんですよね。
なんかこう、なんかこう、好意なる意志が働いてる。
働いてるでしょ。いや、でまあこれはもうね、あの、日本側の受験に関わってる人だったらもうみんな、それは知ってることで、で、さっきの僕の自己紹介でもあったように、僕はその日本側に、まず入るときに、まあこの話をまずされたんで、うん、露骨でこのデータを手書きで見せられて、うるしゃらくんいいっつって、今年ね、800人だったんだけど、まあ男の子150人で、まあ女の子が650人と、で、入ったのは同じ人数なんだよって、わかるよねって言われたんですよ。わかりますっつって。
わかります
わかります。あ、そういうことですねっつって、いいとこですねみたいなことを言っちゃってたんだけど、まあそんな感じで、とにかくね、その大学の先生なんかはやっぱ男の方が、まあ残ってくだろうね、かきと。まあそういう、やっぱマインドがすごい強いんで、 まあ多分ジェンダー的なね、うん、話もなっていくと思うんですけど、
ちょっとこの話するとセコデさんがどんどん、
あ、そうですね、すいませんね、
どうしようか、もう脱線しちゃっても僕もい
い、どうしよう、あの荒木さんの
本、その前に漆原さんなんかセコ像について語っておきたいこととかなんか、
いや別にあのなんか、うん、全然大丈夫ですよ。だからそれはもうあのこの場でしか話せない話をした方がいいと思う
んで、
う
ん、すいません、あのちょっと石膏像から徐々に話題変えますっていうかね、あのこれもちょっと今日、いや今日やりたかったこと2つあって、石膏デッサンの話とこう教育におけるこうジェンダーの話なんですよ、うん、でまずあのまあ日本側は男に下駄はたかせてるっていうデータと、で、あとね、あの、じゃあ他の子はどうなんだろうと思って僕調べたんですよ。今映ってるのが芸大の油絵科の男女別の合格者数の割合です。で、まあこれ見るとですね、まあまず目引くのが、まあ男の女もこう、最近になるほど受験者数が減ってると。どんどん人数が減ってるんですけど、でこのここの注目してほしいのは男子の倍率と女子の倍率で、ここを見ると日本学科ほどそんなに差があるわけではなくて、まあ別に男を意図的に多く取ってるってことはないのかなって感じはするんですよね。じゃあちょっとこれね、油絵科はもうちょっと古いデータがあったんで、ちょっとそれ見てみると、どうですかね、すごいですね、普通の5倍とかですね、
86.2倍
と
か、
すごいね。
宝くじか。うん。ということで、まあどうなんですか、これどう判断したらいいんだろう。いや僕ね、これ本格上にあたって、まあ石膏もいろいろ美術教育がやっぱ関心があったから、うん、まあ石膏デッサンだけじゃなくていろんな美術教育のデータ集めてると、うんうん、こういうデータがどうしても出てきちゃうのね。はいはいはい、まあこれ本に今回書くわけにはいかないなと思って、うん、どっかで出したいなと思ってて。うんうん、これ、なんだろう、これ。油絵という素材は男に向いてるのかな？
どうな
んだろう、そんなはずはないのか。あるいは、昔の美術予備校の雰囲気が、なんとなくこう、なんかこう、マッチョな感じで、女性が入りづらい。でも、受験生見ると男も女も同じぐらいの人数いるんだよね。
うん、
まあ、何かが、
まあ、
何か多いなる意思が動いてたのは間違いない。
さっきのデータも、うん、さっきのデータ、
日本
いや、油絵科の一個前のデータで、その2016から2017に行くにあたって、なんかやっぱ怪しい操作が行われてる感じがするんですよ、これ。
いきなり27人
で、うん。なんか、やって男少ねえみたいな感じ で、うん、で、次丁寧に同じ、ね、人数ですからね、うん。だからやっぱちょっと神の手的な何か。
まあ、なんか男を取りたいっていう意思を感じなくもない、ね。うんうん、でもう一個ちょっと調べたのがあって、うん、じゃあ僕が出身である芸大の芸術学科の男女比はどうだろうと思って調べてみると、全く逆の現象が起こってるんですよ。まあ、もともと芸術学科っていうのは女性の、志願者数が多い専攻なんだけども、まあ、それにしても男の合格者数が少なすぎると。うん、例えば、男2009年28人受けて2人しか受かってないとか、どんだけだらしないのかとか、つまりこうなんか芸術学科はこう女性の方が多く取る傾向があって、うん、実技の方だと男の方が多く取るって、なんかこれ考えるとこう作るのは男でそれを褒めるのが女みたいな妙な構図が、
なるほど、ね、
気持ち悪い構図が、はいはいはいはい、データから見えてきちゃうんですね。
はいはいはいはい。
でこれちょっと漆原さんの図版で見た方がいいかもしれないんだけど、はい、それぞれの芸大の先生のなんか比率、
はいはい、比率ですか、
うん、
それは実名入りの方がいいですか、
ね、実名だって公開したら
大丈夫ですよね。じゃあそっちを、じゃあちょっと、ね、すいません、どこだったかな、
どれがいいかな、
パワーポで作ってあるのが下の方にあるかな、うん、下の方に
名伏せって、
すいません、ちょっと ABC にしたい
です。これ教員じゃない、
これですね、そうですね、男性女性もね少し書いてあったので、うん、
これが主要芸大大学日本学科における教官の出身、ね、一番上が東京芸大
で、まあ、一応関東圏で、ね、あの国立私立、う
ん、女性がいない、
ね、まあ、芸大はなんか今年今年度から女性 の教授が加わったらしい
んです、ね、なんかウェブサイト見たけど更新されてなくって、まだ
あれそうなんだ、
うん、まだいない、
あら、まあでも現状こういう感じですよね、うん、いやーなんとも、
まあつまり学生は今日本画家 まあ、多少操作しているとはいえ、はい、女性の学生が非常に多いけれども、教えている教員は圧倒的に
男で、そうですね、うん、男性の方が多いというか、ね、
教わるんだという構図ができちゃった。うん、なんでしょうね、これ。
その僕が前聞いたのは冗談みたいな話なんだけど、その、まあ、あるね、その教授が、うん、例えばその、自分が何かの間違いを犯すのが怖いから、うん、あんまり女の子を自分の研究室に入れたくないんだね、入れたくないんだよって言ってる人もいたりとか、うん、なんかもっとくったらない理由で、そういう選別はね。
僕前聞いた話でなんかこう、女性は大学入ってから伸びないから男を取るんだみたいな。
そう、それもね、もう昔から言ってることで。
女性は早熟だけど男は後から伸びるんだみたいな。
そう、産んだことないって言われてね。うん、だって今のその大学出た後のその女性作家の比率ってみたいなもん全然なことないからね、うん。
なんか妙な男性信仰がま
だ残ってる。そうですね。なんとも言えない感じですよね、そこは。
次のスライドこれ映していいの？
そうですね、次も
よく調べたね、これ。
そうですね、もう暇じゃないけど、暇横横ここにね、もうちょっと面白くする
ために。面白いな、これ。ちょっと後でスライドちょうだい。
はい、ぜひぜひ。まあ僕が言いたかったのは、やっぱね、その男女比の問題もあるんだけど、その、まあ芸大の中のその学生のその絵なんかが、やっぱり同じ方向に行っちゃう問題であったりとか、うん、まあいろんなその赤原、パワハラ問題なんかっていうのは、うん、やっぱこのね、まあ他の大学はわかんないけど、芸大なんかっていうのはやっぱりその、うん、この表にね、非常にまとめられてるなというふうな感じで書いてて、うん、で、特にその、これ、まあ、出身大学で、で、これは所属のね、団体店なんですよね。
はいはい。
で、どういう経歴か、で、今どういう地位にあるかっていう感じの、ちょっと分かりづらいって申し訳ないんですけど。
大学ごとに、その、例えば、まあ、地芸大みんな陰転なんだけど、はい、ここの大学は陰転系、ここ
は陰転系、ここは陰転系。そうです、そうです。もうまさにそう。
派閥は
あるんですよね。
大学のポストが決まって
る。決まってると。で、それはそのね、上でこう、なんか、いい思いというか、安心安全な感じでその絵描きをやろうとすると、やっぱりこういうその方向性になってくる。
うるさらさんが、芸大に院、参加落ちた、参加落ちたって、はい、こういう団体に所属しないで受けたっていう。
そうです。で、僕がいたのはね、その、芸大の大学院っていうのは、一研、二研、第一研究室、第二研究室、第三研究室っていうのがあって、うん、で、まあ、第一研究室のは、まあ、これでいう、その、創画会っていう、うん、まあ、日本側でアバンギャルドと言われているような人たちの団体、うん、で第三研究室っていうのは院展の、うん、横山大観直系のカリカリ その日本側の団体で、僕がいた二研っていうのはちょうど教授が二人いて、まあ、真っ二つに分かれてて、うん、片一方がその院展系の人で、もう片一方が元総画で今辞めちゃってるっていう、うん、そういう無所属の人で、僕は無所属の人についたんですよ。
そうか。じゃあ、団体に所属しないで芸大に残ろうとしたら、その無所属の唯一の枠に入る以外に方法がない。
そうです。したらやっぱりそういう無所属の先生だから、うん、あんまりその発言権強くないとまあいうことで、まあ、結局やっぱりそのなんだろうな、団体店の補充要員を育てるという側面もやっぱりあるんで、うん、まあ、そういうところにその組みしないようなやつってやっぱりあんまり入れても、まあ、しょうがないっていうのはやっぱあるんでしょうね。
次も移しても大丈夫
ですか。はい、どうぞ。まあ、これも同じような感じで、いやいやいや、すごいですよね。まあこれでやっぱりなんとなくその全国の美大芸大の中のその、なんだろう、少し組織の、こうバチバチしてる感じっていうのはよくわかると。
別に彼ら個人個人が罪があるとかそういう
わけじゃない。そうなんです。全然そういうわけじゃなくて、ただやっぱこうやってデータとして、
組織としての問題。
そうです、そうです。で、まあやっぱりその、公募展の団体での講座なんかやっぱもちろんあって、うん、で、今なんか割とね、ギャラリーなんかの人がお互いしてくれたりとか、うん、非常にその SNS とか使ってね、うん、自分のアピールしやすくなってるけど、うん、もう今からやっぱ20年、30年前、やっぱそれこそ、この先生たちが学生だった頃ってやっぱり団体展しか発表の場がほとんどなかったんで、うん、どうしてもその構造をそのまま引き継いじゃってこうなっちゃってるともあるんで、
ちょっとね、その組織の問題実は日本側だけじゃないから、はい、ちょっとスライド変えてもいいかな、はい、同じような感じ、ちょっとこうウルサラさんほど丁寧なデータじゃないんだけど、あれなんかおかしいな。僕もね、油絵科の教員一覧ちょっと見てきたんですよ。ちょっとそれを写そうかなと思ってて、よいしょ、この辺かな。これかな。別にこの教員が圧倒的に男で占められてるっていう問題は、まあこれ芸大の油絵科なんですけど、うん、 まあ、唯一の女性教員として話題になったのが技大の斉藤美穂先生、うん、まあ、それ以外はみんな男性で、まあ、非常に、まあ、マッチョな空間であると、うん、で、まあ、日本画は、まあ、優に及ばず、先ほど漆原さんが見せてくれた通り、まあ、上の方の立場の人たちはみんな男性で占められて、これ、うん、今年の4月にさっきデータ調べて、まあ、だったけど女性の先生入ってない
よ。あ、そうなんだ。なんか院展の人が女性で入るっていう話をしたんだけど、うん、どうなった。
で、じゃあ他の、例えば今僕らが漆原さんが僕が話題にした美術大学を話題にしてるけど、うん、じゃあ、最近話題の、オルタナティブスクールの講師陣はどうなってるのかって、これインターネットつながりますかね。例えばちょっと見てみると、つながるかな。先生がどんな感じの陣容になってるかっていうと、映るかな、はい、あ、これ言論がやってる新芸術校、これやめた方がいいですか。よいしょ。 どうやったらやめられるんだろう。これをん、ちょっと操作お願いできますか。
はい、
あ、もう9時か。じゃあもうちょっとして痛く切った方がいいな。
ちょっといいか、切っちゃっていいですか。
はい、で、じゃあちょっとこの間にお話を続けると、なんで今僕と漆原さんがその大学における教員のジェンダーとか学生のジェンダーの割合をしているかというと、まあ、ここ最近ちょっと大学の中でのパワハラ、うん、赤ハラ問題といったことを耳にすることが多くて、まあ、ちょっと僕と漆原さんの中で今盛り上がっているのが、はい、名前は出せないんですけれども、ね、はい、芸大の日本画科の大学院で、何ていうか、まあ、修了制作の出品拒否を下って、はい、今日、まあ、とある教員に暴言を吐かれた上に自主退学させられた人がいる、はい、まあ、これそのうち、まあ、いつか、まあ、ちゃんと今ちょっと大学の赤原委員会とかと話を進めようとしているところなので、はい、あまり詳しい話はまだできないんですけど、うん、まあ、そういった人の話とか、うん、あとここにいらっしゃる皆さんなら、お聞きになってるかもしれないんですけど、玉美の彫刻家で、なんていう、大学院生の学生たちが、ハラスメント、学校の、まあ、教員が男ばっかで、まあ、全然現代の対応してないとか言ったことで、うん、学校に対する教育に対する改善案をインターネットで、うん、主張したり、うん、まあ、そういったあることが非常に起きていて、うん、まあ、教育現場がかなり危ないと。いうことでちょっとこの話題をしたいなと。
そうですね。もともとやばかったのが出やすくなってきてるという感じ、うん、そうそうそう、
まあ、日本っていうのはまあさっきも出て、昔から男女調整してて非常に、
そうそうそう、
よく逆に言ってよ、あれ芸大のウェブサイトから取ってきたデータなんだけど、よくあんなものウェブサイトで公表するなって、うん、文科省とかに怒られないのかな、う
ん、いや本当に、まあ、これを機になんかね、うん、是正がうまくね働いてくれればいいんですけど、うん、いやまあ本当にね、その出てみないとなかなか内情のヤバさっていうのはやっぱ気づかなくて、
日本画の中にいるともう その日本画の力学が正しいんだ。
そうです。だからやっぱりそこの力学に循環していくことがやっぱ作家として成長することであり、大人であることであるみたいな圧力がやっぱ自然となんかそのね、自分にかかってくるんですよね。やっぱりそれに慣れてないとダサいみたいな感じになってっちゃうっていうか、なんとも言えないですけど、そのさっきのその
教育という名の洗脳みたいな感じ。
いや本当ですよ。だからなんつったらいいんだろうな、その特にね強烈な具体的ないか洗脳するわけじゃないんだけど、その雰囲気で洗脳していくというか、いつまでやっぱそういうふうな選択肢しかなくなっていくような状況になってくるんですよね。
それいつ頃感じるようになった日本画で。修士までは通ってた。
そうですね。だから修士まではやっぱりそのさっきのその出品拒否問題の該当者みたいなのがもし同級生でいたら、まあ、達成ことやってんなみたいな感じ思ったと思うんですよ、僕も。だからそこは非常に不甲斐ないところで、要するにその、正当な判断をできなくなっちゃうっていうのかな。うん、やっぱそういうのはね、やっぱりその利権をちらつかされたりとか。
まあ、さっき見て大学のポストが全部その団体に占められてると、そこの、 言う通りに、
まあ、そうならっちゃいますよ、まあ、情けない話ね。でやっぱりそういう人たちが割とそれに関連するような、まあ、それこ そ, その女性はやっぱ絵描きとしてどうなんだとか、うんうん、そういうのやっぱ飲み会とかでもガツンガツ酒入ると言うんですよ、大丈夫なのかなみたいな話を。
芸術学科でもなんか一回聞いたことあるな、あの美術史の有名な若川みどり先生とフェミニズムの研究とかやって、なんかあの人と喧嘩した、まあ、誰とは言わないんですけど、
言えないですよ、
まあ、とある美術史の先生が、まあ、所詮メスだガハハとか酒の席で言ってしまった
り、そうそうそう、いや本当そういうのとかね、あと一番ちょっとひどかったのは、その僕の2個下の代で学生結婚した、うん、その日本画家内で、うん、まあ、子供ができて結婚した夫婦がいて、うん、でその子をやり玉にあげて、うん、あいつ才能あるのかよとかやってけねえだろそんなんじゃんみたいなことを言うんですよ、うん、いやでもそれ言うのはあれだけど、それサポートするのはあんたの仕事でしょみたいな、うん、まあそういうことを平気で言うっていうね、うん、教育者としての自覚は、
あっどっちですか、どっちでも大丈夫ですけど、すいません。美学校の例えばこう、まあ、美学校も、まあ、オルタナスクールとして、まあ、非常に有名なところで、まあ、今でも積極的に活動されてますけど、まあ、講師一覧どっかに出てくるかな。わかんない。講座、これでいいのかな。あ、講師一覧。見るとですね、あのまあ、僕らが今漆原さんと一緒にいろんな美術大学の制度をやり玉に挙げてますけど、まあ、決してじゃあその美術大学に対するこうアンチというか、まあ、別の教育窓口としてのオルタナティブスクールがじゃあ決してそういった批判から自由かというと、まあ、今見ていただいてお分かりの通りなかなかどうですかね、このこれももちろん一人一人が悪いって言ってるわけじゃなくてですね、あの全体の雰囲気を見ていただきたいんですけど、まあまあどう何を皆さんお感じになりますか、まあ、でも下の方で言うと女性が、
そうですね、
うん、頭がそんな、まあこんな感じとか、あとですね、言論スクールなんかも、今よく話題に出てくる学校なんですけども、ここから出るかな、あ、新芸術校だって話か、よいしょ、ちょっと表示出るまでお待ちくださいね、ダメかな、
うん、
うん、あ、来た来た来た、どの辺かな、講師一覧がどっかに出てくるんですけども、下の方かな、あ、この辺、まあ、黒瀬さんがまあ主任なんですけど、まあ、ちょっと人をずっと見ていくとですね、あ、小野池さんが多分唯一の女性で、まあ、非常にマッチョな男性原理で動く世界であることは、まあ、論を待たないっていうわけですけど、まあ、うん。
そうそう
たる。そうそうたる。そうそうたる。そうそうたるメンツをこうやって晒すことにちょっと抵抗を感じつつもですね、うん、まあ、やっぱ、
まあそうですね。う
ん、まあ、ここで今、実はここで前も男二人でこういうこと喋ってるのどうかなってちょっと思いつつも喋って、ちょっとこれはやっぱ一言触れといた方がいいかなと思ってて、うん、で、まあ、最後に一つだけ聞きたいことは、ちょっと今、僕、石膏デッサンの本の、まあ、トークショーということでここに立ってるんですけど、まあ、次の研究プロジェクトとして、なんかこう、教育と、そこで行われる暴力とか、うん、あと日本画における教育とか、うん、教育とジェンダーとか、その辺をまとめた研究をしたいなと思ってですね、うんうんうん、で、まあ、今回、まあ、漆原さんもなんか、はい、荒木君日本画で何かやってよみたいな、
すんません、なんか
言われてちょっとそういう形で今後、はい、あの研究をして続けていきたいなと思ってる、
はい、楽しみにしてます、
なんか漆原さんの方から最後に一言言いたいこと、
あ、そうです、まあ、なんか本当はね、もっといろいろネタを持ってきたんだけど、やっぱりどうしてもね、時間の限りがあるんで、
意外と厳しい、
そうなんですよね、だからまあちょっとね、ここら辺で少しいろいろ考える糸口というか、なんかある程度こう種は少し負けたかなという感じがするんで、うん、まあ、皆さんでなんかいろいろもしね、
そこでまたじゃあちょっと続き話して
そうですね、
はい、ということで、じゃあ一旦ここで、はい、フロアに話を開いてもよろしいでしょうかね、はい、